交通一次センター試験共通テストですかね。今度何また何か何とかセンターみたいになるんですかね。まあ受験生たちはねもう今頭から湯気出して試験を受けてるわけですけど、まあ私もそれは長いことを学生やってましたけど、こんなね、何番か丸かみたいなことで人生決まるってかわいそうですね。っていうか、いや僕は一番良くないなと思うのは、こういう学校の成績とかテストの成績で、こう人間のなんかこう価値が決まるみたいなね、こういう制度はね、本当に残念ですね。別に学校の勉強ができんでも人間の価値はみんなあるわけだけど、なんか成績が悪いと私はダメですみたいなね、それはまあ、たまたまその学校でやるような勉強は苦手かもしれんけど、他にいくらでもね輝くことはあるし、できることはあるし、素晴らしいことはあるんだけど、なんかその学校の成績が悪いともうそれだけで一生もう私はダメな人ですみたいにね思ってしまっているとしたら、それはすごく残念ですね。神様センター試験とか全然関係ないですよね。共通テストとかね、関係ないですから、まあ皆さんね、もしかしたらそのかつての学校の成績で自分は学校の勉強がダメだったからダメなんじゃないかとかもし思っておられるとしたら、今日それを全部削除してください。はい、神の目に皆さん100点満点です。はい、はい、もう間違いなく合格、誰一人不合格おりませんので、はい、すいません、じゃあ窓閉めてください。心の今日はですね、心の病と悪霊の話ですね。いきなりもう念頭から、ちょっとこうざわざわするようなテーマ、なんですけど、まあ、テキストはこれ第1章の、途中にねこの悪霊の話がこう出てくるんですね。でまあ、今日はそこをもうちょっとお話ししますけれども、まあ、心の病のお話をするわけですけど、これはまあ先週もお見せしましたが、まあ、非常にこのグラフっていうのは衝撃的なグラフですよね。平成14年から29年のわずか15年間の間に心の病をで病院を受診する方の数が223万人から389万人、約倍増してるということですね、この15年間に。これ平成29年までのデータ でいくら調べてもこの後のデータがインターネットに載ってないんですよね。でも間違いなくこれ増えてます。今400万人を超えたということは事実なんです。なのでもうこれよりもかなり、ね、増えて450とかになってると思うんですけど、このわずか15年の間に心の病で病院を受診する人がこんなにも増えてるっていうですね、まあ、これは大変大きな問題なんですけど、別にマスコミで取り上げるわけでもないしね、政治の場で論じられるわけでもないんですけど、僕はこれは本当にほっとけないことだと思うんですよね。まあ、そういうこともあって今年はこの心の慈愛の福音ということでお話をしてるんですけども、じゃあその心の病とか病気とかっていうものにはどういうものがあるかということですね。まあ、これは今年1年かけていろいろお話をしていきますけども、ざっくり3種類に分けられます。これは今日覚えて帰ってください。はい、テストはしませんよ。大丈夫です、テストはしませんが、ざっくり3種類に分けられています。これはまあいろんな心の病を定義している本があるんですけれども、まあ、いずれを見てもこの3種類に分けられるんですね、性質上。まずは精神病、あるいはまあ精神障害ですね。それから発達障害、これまあ最近出てきたやつですけども、それから人格障害、まあ、これもそんなに古くはないんですが、この3つに分類されます。でこのグラフが表しているように、両方ある人もいるんですね。 だから精神病、発達障害でありながら精神病であるとか、あるいは発達障害があって人格障害とか、その3つとかっていう人も、おります。で、まあ、人数のこととかはまたいずれお話しますけれども、で、まあ、ここだけはちゃんと押さえておきたいんですが、精神病あるいは精神障害といわれるものは、先天的な要素があり、あるいはまた後天的な要素があって、まあ、その両方がこう関係している場合もあります。で、発達障害は先天的なものです。生まれつきですね。だから80過ぎて発達障害にはならんということです。はい。もう生まれつきの、これはこの、いずれ詳しくお話しますけれども、脳のタイプなんですね。障害って名前がついてますけど、障害にしてるのは社会なんです。はい。だからこれ決してその人自身が、何かこうおかしいということじゃなくて、こういうタイプの人ですね。ただこれが今発達障害というふうに呼ばれているということですけども、この発達障害っていうふうに、そういう物差しができたのは最近です。で、人格障害っていうのはこれは後天的なものです。生まれつき人格に障害のある人はいないんです。はい。これはその、まあ、後でも話しますけれども、その後の人生の中でいろんなことがあって、その人格に極端な歪みが生じて、それが障害レベルになってるっていうことですね。で、この3つなんです。で、精神病あるいは精神障害と言われるものがこのように分類されます。はい。もうこういうのを見るとね、うわ覚えないけんとか思うかもしれませんが、覚える必要はありませんが、で、ICD というですね、国際疾病分類というのがあって、まあ、これはお医者さんが使っているものなんです。もう一つ DSM っていうのもあるんですけれども、これアメリカ精神医学会が出しているものですが、国際疾病分類というのがあって、それによると精神病あるいは精神障害と言われるものがこのように分類されます。これはその、まあ、便宜上分類しているだけです。で、しかもこれはいつも更新されていきます。だから今はこういうふうに考えられているということで、まあ、先ほどの3つの円グラフももしかすると10年後にはちょっと変わってるかもしれないです。とりあえず今のところはこういうふうに考えられているということで、まあ、大きく分けてここにあるものですけれども、器質性精神障害というのはいわゆる認知症のことですね。脳の器質が、何らかのまあ、トラブルっていうかね、そういうものがあって、認知機能とか感覚機能がおかしくなるということで、まあ、アルツハイマー型とか血管性とかいろいろありますね。それから物質関連障害っていうのは依存症、薬物依存、アルコール依存とかニコチン依存とか、そういう依存症ですね。それから次が精神病性障害っていうのが、いわゆる、統合失調症ですね。かつては精神分裂病と呼ばれておりましたけども、統合失調症という、にまあ、ほぼまあこれは統合失調症あるいはそれに関連する病気、それから気分障害というですね、で先ほどのグラフを見ていただくと、一番多いのはこのオレンジのところなんですね。オレンジのところが気分障害なんです。で、病院にかかる、心の病気で病院にかかる人の大体3人に1人ぐらいは気分障害です。で、その上のところが今の認知症で、下のところが統合失調症なんですけれども、だからまあ認知症と気分障害と統合失調症で、まあ、大体この、精神病というか精神障害、の方が大体そこで埋まるというかね、そういうことなんですね。で、まあ、気分障害というのはまあうつ病ですよね。一番まあ有名な、一番多くの人がかかるうつ病、それから躁うつ病といううつ状態と躁状態がこう交互に繰り返していくっていう病気もあります。それから神経症性障害とか身体表現性障害っていうのがあって、これはもうねどんどん増えてるんですけど、まあ、不安障害とか強迫性障害とか乖離性障害とか恐怖症とかですね、 PTSD とか性同一性障害とか、まあ上の主なものに入らないものが全部ここにこうまとまってくるって感じですけどね。はい。で、その他に今摂食障害とか睡眠障害とかいろいろあります。で、これがいわゆる精神病とか精神障害と言われているものです。 それから発達障害っていうのはですね、これはさっき言いました生まれつきの脳のタイプなんですけれども、一番重篤なものは自閉症と言われるもので、自閉症は本当にもう社会生活を一人で営むのが難しいレベルの人です。完全に何らかの支援が必要なタイプの人ですね。でそれ以外の発達障害は、この後でも詳しくお話しますけれども、非常に重い人もいればもう全然軽い、発達障害っぽい人までいるんですね。で3つに分けられて ADHD というですね、これは多動とか注意欠陥とか言われるもの、私はこの ADHD 系なんですね。多動です、はい、60過ぎても多動、なかなかこの注意欠陥も治らない、見落とすとかですね、蹴るとかぶつかるとかですね、そういうのが、で自閉症スペクトラム障害っていうのはかつてアスペルガーと呼んでたんですね。アスペルガー症候群と呼ばれたもので ASD と言いますけれども、これは三つ組の障害と言われていて、社会性、コミュニケーション、想像力の欠如というですね、これも一個ずつちゃんと詳しくお話しますけど、で LD という特定の学習の習得が著しく難しい、そういうタイプの人、学習障害でですね、漢字が覚えられんとか、アルファベットが覚えられんとかですね、九九がダメとか、こう筆算ができないとか、そういう特定のとこだけできないという。で2012年に文科省がですね、6.5% ぐらい、これは学童児だったですかね、学校に行ってる子どもの小学生だったかな、 6.5% ぐらいはいるという発表をしました。これは結構エポックメイキングだったんですけどね、これが発達障害で、最後がパーソナリティあるいは人格障害と言われるものですけれども、これは人格障害っていうのは社会生活に障害をきたすほどの性格の偏りですね。でここに種類というのはいろいろあるんですけども、これも後にお話ししますけれども、有名なのではモンスターペアレンツってですね呼ばれる人たち、本にも書いてありましたけれども、私も実際に何人かお会いしましたけれども、そうモンスターペアレンツと呼ばれるような人たちは、ほとんどの場合がここに出てくる境界性人格障害という、境界ってもキリスト教会じゃないですよ、その境目の境界という字を書くんですけども、タイプの人が多いですね。それから自己愛性人格障害とかですね、この辺のタイプの人が結構多いですね。そういうような分類をしております。で、何度も言うようですけれども、この辺の話は一つ一つ重要なもの部分はですね取り上げてお話をしていきたいと思うんですけれども、今日お話ししたいのはですね、この悪霊の話なんですね。でこの本にも第1章のところで書いてるんですけれども、心の病にかかった人たちに対するこう極端な見方、特に信仰的と呼ばれるグループって 10ページですけどね、あることも事実である。その見方とは心の病を悪霊の仕業と決めつけることであると。でこれは、主にキリスト教圏で、つい最近まで行われてきたことです、残念ながら。こういう歴史っていうのはあんまりね、社会の歴史と教科書には載ってないんですけども、キリスト教圏においてはこう心を病んで、それこそこう状態が激しくおかしくなった人を悪霊に憑かれてるものだということで、その悪魔払いをするとか、いうようなことが、あるいは場合によってはもう殺してしまうとかですね、そういう監禁するとか、そういうことが、行われていたんですね。でごくごく最近になってもそういうこう、物事の考え方の中に、少し偏ったような考え方をしている教会やクリスチャンの方がおられるので、非常に残念なんですね。で今日はそのことについて、じゃあ聖書は何と言ってるかということを客観的に見ていきたいと思うんです、はい、なので皆さんの誤解も解けるかもしれないですね。で悪霊についての、なぜ悪霊の話が出てくるかというと、皆さんも聖書を読まれるとね、福音書を読むと悪霊いっぱい出てきますよね、でなんでこんなに悪霊の話ばっかり出てくるかぐらいいっぱい出てくるんですね。でそのなんかいっぱい出てくるから、なんかこう煙に巻かれるというかね、 きちっとこう理解ができなくなっちゃうというところがあるんですけども、で、福音書の中には、悪霊に取り憑かれた人たちがイエス様によって癒されたっていうようなことをざっくり、述べている箇所が何箇所もあります。例えばここに挙げているのはですね、マタイの福音書の4章の24節ですけれども、そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒されたと書いてあるんですね。でこういうような記述がここにも書いてありますけど、マタイやマルコ、ルカ、いろいろ出てきます。悪霊に取り憑かれた人がイエス様のところに来て、イエス様が癒された、悪霊を追い出されたというようなことは書いてあるんですね。で、だこれだけ読んだらですね、ものすごいいっぱい悪霊に取り憑かれた人おったんじゃないかっていう、そんな感じもしますよね、うん、あるいは転換のものってここに出てくるんですけど、転換っていうのはイエス様の時代に病気としてきちっと理解されていたわけではありません。これは割と最近です。転換っていうのが脳の中に起こってるということが、その脳波とかが分かるようになって分かった病気なんですね。じゃあなんで転換って訳されてるかっていうと、僕はこれ訳した人に文句言いたいんですけど、ギリシャ語ではですね、これセレーニアゾマイという、これ月に打たれるっていう言葉なんですよ。セーラームーンみたいな話、月に打たれるっていう、つまりですね、この時代の人たちは急にバタンと倒れたら月に打たれたと思った、うん、それを聖書を訳した人が転換と訳してる。でこれはね、誤訳です。かつて聖書の中にですね、ちょっと名前忘れたな、ギリシャ語何だったかな、雷病と訳された言葉があったんですね。雷病と訳された言葉、でもこれは今は私たちが使っている新科学聖書ではこれを重い皮膚病と訳しています。というのは聖書の時代に雷病という概念はないんですね。まああれはその菌によって起こっている病気ですから、うん、なので、雷病おかしいだろうということで重い皮膚病に訳されたんです。だから本当ならこう転換も僕は直してほしいです、はい、月に打たれたものっていうそれもちょっと分かんないかもしれないけど、はい、つまり何が言いたいかというと、ここで悪霊に取り憑かれたものって書いてあるけれども、それは当時の人たちにとって悪霊に取り憑かれたとしか説明ができなかった病気というふうに、私は、理解してもいいんじゃないかなと思うんです。後でもうちょっと詳しくお話しますけれども、で中部というのもこれは古い日本語ですね。今中部って言わないですよね。今は脳卒中による麻痺でしょ、ね、うん、中部って病気はないんですから、ね、でこれもギリシャ語ではその麻痺したものっていう言葉なんです。それを中部って訳してるんですね。でこれもちょっと問題なんですよ。でこういうざっくりしたケースもありますけど、特定されてるケースがあるんですね。特定されてるケース、特定されてるケース、悪霊に取り憑かれたある個人のことが書いてある話ってどれぐらいあると思いますか。福音書全体の中で5つしかないんです。5つしかないんです。たった5つなんです。これを今から5つをねちゃんと見ていきたいと思うんです。なんかもっといっぱいある感じするじゃないですか。5つしかないんです。でマタイ、マルコ、ルカでその3つとも書いてるお話とか2つ出てくる話とかあるから、なんかいっぱいある感じがしますけども、5つしかないし、しかもこの5つもなかなかなんです。中身が街道にいた男、目が見えず口が聞けない人、カナン人の女の娘、何度も倒れる息子、墓場にいた男っていうんですね。この5人というか5ケースなんですけれども、一つずつ見ていきたいと思いますが、最初ですね、まず街道にいた男っていうのが、これはマルコとルカに出てくるんですけども、これマルコ福音書の方だったかな。その時街道に汚れた霊に取り憑かれた男、まあ汚れた霊というふうに記述してあるケースもあります。まあ、汚れた霊も悪霊も同じようなことなんですが、汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ、ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出ていけとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げて出ていったと書いてある、 これが最初の個別のケースです。でこの人特段何か症状があったってわけじゃないんですね。そもそも街道にいたんです。いや普通の状態だったんです。でもイエス様が来られたので悪霊が我慢できずに叫び出しちゃったんです、ね、わしらに構わんでくれって言ってですね、だからこの人には何らかの症状があったわけではないんですけれども、イエス様に出会ったことによって、この男は、この悪霊が叫び出してるんですね。つまり悪霊がイエス様のことをよく知ってるんです。神の聖者だと。そこにいた街道にいた人はみんな知らなくて、ナザレの大工が来たなぐらいだったかもしれませんけれども、悪霊はおお神の聖者が来たと思ってですね、恐れをおののいてイエス様のことをおのろいて、で会話が成立してます、ね、イエス様が黙れこの人から出ていけと言ったら出ていくわけですから、そういうこう理性的な、悪霊の理性の変な話ですけれども、そういうこう対話が成立しているんですね。これがケースの1ですね。でケースの2はですね、目が見えず口が聞けない人っていうのが出てきます。これはマタイとルカに出てくるんですが、ルカの記述がありませんけれども、マタイ福音書にはですね、その時悪霊に取り憑かれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れてこられて、イエスが癒されると物が言え目が見えるようになったと書いてある。つまりこの人は目が見えず口が聞けなかったんですね、悪霊によってっていうことですけれども、これが症状です。目が見えず口が聞けないという症状だと。3番目はですね、カナン人の女の娘っていうんですね。これマタイとマルコに出てくるんですかね。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よダビデの子よ私を憐れんでくださいと言った。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。で他の福音書ではスロフェニキアの女とかって書いてあるのかな、異邦人の女ですよね。でこの後イエス様が、我が子に、以外に、飯はやらんと言われてね、突っぱねられるんですよね。でも彼女がいやいや、犬でもこの食卓から落ちるパンをいただきますと言ってですね、でイエス様がお優れた信仰だなと言って、で帰ったら娘は治ってるよと言われて、で治ったっていう話です。でこの話には具体的な症状の記述はないんです。ただ苦しんでると書いてあるだけ。ただ私娘が悪霊にひどく苦しめられていると書いてある。何の症状もないです。で4番目ですね、これはマタイ・マルコ・ルカに出てくる、これは割と長い話なんですけれども、何度も倒れる子供の話ですね。マルコ福音書には群衆のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取り付くと所構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し歯ぎしりして体をこわばらせてしまいますと。ここで初めて悪霊に取り付かれたという人で具体的な症状が出てくるんです。5つしかないケースのうちの4番目で初めて出てくるんです。でこの子の症状はどうかというと、口が聞けないということと、それから所変わら構わず倒れてしまう。で泡を吹いたり歯ぎしりして体をこわばらせると。で口が聞けないはちょっとあれですけども、後半のところはこれはどう見ても転換ですよね、今の医療的に言うと、転換症状ですよね。かなり重篤な、しかも、っていうことがこの4番目のケースからは分かる。で最後ですよね、これが一番有名な話です。悪霊に疲れた人の一番有名な話は、皆さんもご存知の墓場にいた男ですよね、これは3つの福音書に書いてあって、いずれも説明が長いです、で、マルコのところの一部を読みますと、イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し大声で言った。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。 5章だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊この人から出ていけと言われたからである。そこでイエスは名は何というかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。まあ、このあとこのレギオンは豚の群れに入ってね、ガリラヤ湖に落っこちたっていうのが続くわけですけれども、この墓場にいた男については症状が書いてあるんですね。結構具体的に書いてあります。凶暴であったと、非常に怪力であったと、怪力だったのはもともと何か怪力だったのか、悪霊がついて怪力になったのかわからないですけど、凶暴であったと。あと、叫んでいた。それから、最近に言うと自傷行為をしていたと、自分で石で自分を叩いたりしていた、そういう症状があったということですね。で、特徴としてはこの男は多くの悪霊に取り憑かれていた。レギオンというのはローマの兵隊 の、 あの単位なんですね。で、大勢の悪霊に取り憑かれていた。一人なのにね、かわいそうに悪霊がいっぱい入って、よっぽど住み心地良かったんですかね、この人ね、でもイエス様が来たことで恐れて、わざわざ自分から出迎えに行ってるんですね、で頼むから自分たちをもう底知れぬところに投げ込まない、地獄の底に投げ込まないように言って、命乞いに行ってるんですよ、悪霊が。でちゃんとイエス様と会話が成立して、でイエス様が、そうかそう、分かった、じゃあ、豚でも行ってろっつって、豚の中に乗り移って湖に落ちていくっていう、そういう話ですね。この5つが福音書に出てくる悪霊に取り憑かれた人の個別のケースなんです。でこれらのケースから言えることは何かと、まず1と3は症状は不明だということですね。何も書いてないです。で2番目は目と口が不自由であったということですね。で3番目に何度も倒れているという、これはおそらく転換症状だろう。で最後の5番目に凶暴とか叫びとか自傷行為とかがあって、で確かにこれはいわゆる統合失調症でもすごく重篤な人の中にこういうことがあるということは知られてはいます。すごく重篤な人ですね、でじゃあこの5つのケースの中で、途中でもお話ししましたけれども、どういうことが特徴としてあるかというと、まず会話が成立してるんです、イエス様と。で重篤な統合失調症の人は会話はすでに成立しません。もしこれぐらい重篤の場合ですね。もしこれぐらい重篤の場合、もうそれは本人が、どれほど苦しいかと思いますけれども、でもさまざまな薬を使ってもなかなかこのコントロールが難しいという方も、またいずれお話ししますけれども、統合失調症の患者さんの中にはおられるそうです、でもそういう場合はこう、冷静に会話が成立するということが難しいので、だからこの5番目のケースもこれは統合失調症との関係はとても結ばれないということですね。で、この悪霊たちはみんなイエス様を誰か知ってる。でイエス様を恐れてるんです。この特定のケースから言えることはこういうことです。はっきりしてます。悪霊と精神病の関連を説明する箇所はないんです。福音書の中には。これははっきりしてるんですね。もっといっぱいありそうな感じしたでするでしょう。ないんです。どこにもないんです。それなのにかつてね、この特にキリスト教圏においてこの心を病む人たちに対して悪霊の仕業だというふうに簡単に結びつけて、さまざまなそれこそ虐待が行われ続けてきたというのはキリスト教会における黒歴史です。これはね、あっちゃいけないことです、もう今後決してあっちゃいけない。確かにこの心の病気っていうか病については分かってきたのは本当にこの100年ぐらいなんです。これからまたお話しますけれどもね、つい最近なんです。それまで分からなかったです。日本でもね、この心を病む人たちに対してはもう虐待のようなことはずっと行われてきた、座敷牢みたいなのを作ったりなんかして、あるいは場合によってはもう殺されたりということも記録上あるみたいなんですね。分からなかったからそうしてきたということは許されてはならないことだと思いますけどね。 で、もうちょっとちゃんと聖書読んでほしかったなと思うんですよ。ちゃんと聖書読んでたら、悪霊と心の病、精神の病を関連説明する箇所はありません。これは私がね、はっきり申し上げたいことですね。で、それでもこう、いかにもこう悪霊に取りつかれている、まあ、特にこの4番目と5番目のような状態を示している人に対して、あれは悪霊に取りつかれているんじゃないかということがあるかもしれません。でもそれは精神病とは関係ない話です。だから悪霊に取りつかれるということは今もあります。今もあります。でもそれは精神病とは関係ないことですね。で、この本に書いておきましたけれども、この悪霊か精神病かということの違いについて、これアメリカのある先生がですね、スティーブン・ウォーターハウスという人が書いている論文の中にですね、悪霊か精神病かを見分ける方法っていうのが載ってたんですね。で、それを私はこれは引用しているわけですけれども、まず宗教に引きつかれるか嫌悪するかっていう、そもそもさっきの話のように悪霊はイエス様が嫌いですから、教会が嫌いですから、怖いんですから、そもそも悪霊に取りつかれた人が教会の中にはいられないです。それから非論理的な発言か論理的な発言かということですね。さっきも言いましたけれども、悪霊に取りつかれた人は論理的に会話が成立します。でも本当に重篤な病気の人の中には論理的な会話ができない場合があるんですね。それはまあこの区別する一つの鍵だと。それから学習した知識か超自然的な知識かということで、病気の中にはですね、この妄想とか幻聴とか幻覚とかっていうことがある病気もありますね。認知症の中にもあるし、統合失調症の中にもあるし、他の病気の中にもあるんですけれども、でもそういう人たちの知識っていうのは学習した知識、知ってることですね。でもまあごくごく稀に紹介されている悪霊に取りつかれた人の話を聞くと、その人が絶対に学んだことのない知識を持ってるんですね。それはもう悪霊によって支配されているとしか説明のしようがない場合があると。ごくごく稀ですよ。私は直接会ったことはないです。そういうことは確かにあるそうです。でもそれはその人が学んでいるかそうでないかということで分かると。それから単純な異常行動かオカルト的な行動かと、ね、オカルトって例のエクソシストとかね。でもエクソシストって映画は実際にああいうことが起こったということを元にして作ったらしいです、はい、こう椅子が空飛んだりとかね、首がくるっと回るのはどうか分かりませんけれどもガラスが割れるとかね、だから時計の針が回るとかで、オカルト現象ということがこれはやっぱり否定できないだろうと思うんですね。まあ僕は実際に見たことがないので分かりませんけれども、それはもしかしたら悪霊の仕業としてあるのかもしれません、ね、でもこの心の病によって起こるような、まあ、このさまざまな異常な行動っていうのはこれはそういうオカルト的なものじゃないです。テレパシーとか、サイコキネシスとか物が飛ぶとかそういうことじゃない。で、5番目がすごく面白かったんですけども、経験談、ね、悪霊に取り憑かれた人と取り憑かれた経験がある人で精神病にもかかった人の経験談として、悪霊の憑依、悪霊に取り憑かれたとみなされている精神病はほとんどそうじゃないと本人が言ってる。この先生これすごいですよね。どうやって研究したかと思うんですけど、みんな悪霊の憑依だってよう言うとるけど、あれは違うよと、で両方かかった人が言ってるそうです。これはまあ私もあくまでまた聞きですからね、実際自分がそういう人たちに聞いて回ったわけじゃないので、あんま偉そうなことは言えませんが、そういうふうに書いてありました。で、最後も面白いですね。治療効果、薬によって治るんなら心の病気で、祈りによって解決するんならそれは悪霊だと。でもこれは僕はここにちょっと追加したいですね。仮に心の病気であっても祈りによって治ることもありますから、ね、それもあるので、単純に分けられませんけども、少なくとも悪霊に取り憑かれた人は 祈りによってイエス・キリストの御名によって追い出しなさいと聖書に書いてありますから、イエス様怖がってますからね。だからまあ私たちが怖がる必要は全くないというのがですね、この悪霊か精神病かを 見定めるポイントだというふうにこのスティーブン・ウォーターハウスは言ってます。でさっきも言いましたけれども、少なくとも新約聖書あるいは旧約聖書も含めてこの聖書全体として悪霊と精神病の関連を説明する箇所はありません。それははっきり申し上げておきます。でちょっとこれは皆さんを混乱させるかもしれないんですけども、聖書の時代にもしかするとこれが悪霊に取りつかれたという症状を引き起こしたかもしれないという病気があるんです。それはですね、狂犬病です。狂犬病って皆さん知ってますか、ね、日本では1957年に撲滅したそうです。だから今は狂犬病にかかっている犬や猫はいないです。狂犬って言ってますけど猫も媒介するそうですけど、でも今でもね、これちょっと僕びっくりしたんですけど、毎年6万人狂犬病で亡くなってるんですよ、世界では。アジアとかアフリカとかそういう、まあ、衛生条件の悪いところ、で狂犬病が恐ろしいのは致死率 100% だそうです。噛まれちゃうと。でただ今はウイルスがあるので狂犬病ウイルスを打っておけば大丈夫だけど、打ってない人がそういう狂犬病ウイルスを持っている犬とか、まあ、動物によってそのウイルスが入っちゃうともうほぼ 100% 死んでしまう。でこれは狂犬病ウイルスによるものだということが分かってるんです。コロナと一緒です。ウイルスなんです。ウイルス、犬や猫によって媒介されるウイルスで、この狂犬病の症状がね、興奮とか不安状態、錯乱、幻覚、攻撃的状態、水を怖がるなどの脳炎症状、脳にウイルスが入るので、だからこの辺がさっきのケースの4番目とか5番目とかにも近い感じもしなくもないし、もしかするとでイエス様の時代には野犬とかその野病猫がいっぱいいました。で聖書を読むとね、その犬に対してものすごくこうまあ貶めてるとか恥ずかしめてるような事実もあるんですけど、恐れられたんですね。飼われた犬もいるようですけれども、ほとんどはやはりこのウイルスを介在、まあ、ほとんどっていうかそういう犬や猫もいたみたいで恐れられた。でそういうその病気があるということは分かってたようです、その聖書の時代にも。だけれどもそれがウイルスによるものだとかということはもちろん最近になることは分かってないんですよね。でもしかするとこのまあ悪霊に取り憑かれたケースもあったし、あるいは何らかの病気を悪霊に取り憑かれたとみなされたケースもあったんじゃないかと。もしかするとその一つにこの狂犬病というものがあったんじゃないかということは、まあ、私以外にも新約学者の人でそういうふうに言ってる人もおります。当時のことですから病気についての知識、ウイルスの知識が非常に未熟ですから、ただでも先生、でも聖書に悪霊に取り憑かれたとか悪霊を追い出したと書いてあるんだから、ね、それはそう言ったら聖書に書いてあることが違うということになりませんかって。いやそういうことはありません、はい、その当時の人たちの知識のもとで書かれているのは聖書だから、ね、それは彼らにとってこれは悪霊と考えたんだら悪霊ということになるでしょうし、さっき転換の話しましたけどね、月に打たれたって言葉ですからね、だから月に打たれたと当時の人は思ってた。だからまあ難しい判断ですけれども、まあでも今日のテーマは何かというと、その悪霊に取り憑かれた人とその精神病という悪霊と精神病の関係を説明する聖書の箇所はありませんという、ね、で悪霊によって引き起こされたと思われている病気の中にはそうでない病気もたくさんあったとは思いますけれども、当時の人たちからしてみればそれは悪霊に取り憑かれたともう考えざるを得なかった、 まあ、日本でも最近までこの流行した病気もね、これはなんか悪い霊がって言ってそのたんびにでっかい仏像を作ったりなんかやってきたわけですよね。だから、まあ、洋の東西を問わず目に見えない病気が流行ると、まあ、神仏に頼るということはやってきたわけで、まあそういうことだと同じように考えてもいいんじゃないかと思いますね。はい。で、まあ、結論としてですね、まあ、これ今日の御言葉として挙げたこのルカ福音書ですけれども、悪霊もわめきたてお前は神の子だと言いながら多くの人々から出ていった。イエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたから。悪霊の方がね、イエス様のことをよく知ってたんです。神の子だと、メシアだと、当時の人たち誰もわからなかったんですよ。ただ一人ペトロが、あなたは神の子メシアですと告白したのんだから、イエス様がおいおい言うたのって言ってですね、褒めてくださったんですけど、その後すぐに、イエス様が十字架にかかるって言ったら、まあ、イエス様そんなことはいけませんって言って、下がれサタンって言われたんですね。彼はまあ ADHD 系の人ですけども、でも悪霊はイエス様のことをよく知ってた、悪霊さえも恐れた、私たちが本当に恐るべき方は誰かといえばそのイエス様ですね。イエス様を恐れてさえいればそれ以外のものを恐れる必要はありませんということですね。で最後にこれはさっきお話をした、墓場にいた男ですけれども、まあ、後日談ですよね。悪霊どもを追い出してもらった人が音もしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めたと。この人は悪霊、多くの悪霊に取りつかれて苦しんでいました。でもイエス様によってこの悪霊を追い出してもらって解放された。ああよかった、まあ、これでもう俺は自由だ、これでもう好きなことできるぞって言わなかったんですね。イエス様についていきたい、私を救ってくださった方、イエス様についていきたい。でもイエス様はいやいや私についてこんでもいいと、その代わり、神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい、神様がされたんですよ、あなたの上に神がされたことを人々に伝えなさい。で彼はそう言われて、イエス様が自分にしてくださったことをことごとく話して聞かせるんですね。まあ私たち別に悪霊に取りつかれたわけではありませんけれども、でも私たちも同じように罪から解放されたんですね。私たちの人生の最も恐るべきものは何かというと実は罪なんです。悪霊なんか全然怖くもないです。怖くも全くない、何なら来いっていう感じですけど、来ないですけどね。僕ずっと言ってるんですけど現れてこないんですが、イエス様がついてれば何も怖くない。でも私たちが一番苦しめているものは何かって罪ですよ、ね、パウロも苦しんだ、みんな苦しんでる。でもイエス様は私たちの罪、私たちの罪から解放してくださってる。私たちにすべきことはこの神キリストによって私たちになされたことを伝えること、解放された、私たちも解放されたものであるということを忘れてはならないと思うんですね。まあ、今日はこの非常に、まあ、重たい話題というかね、しかし重要なテーマでお話をいたしましたけれども、皆さんぜひまたねこの興味を持って福音書を読んでいただけたらと思います。で来週はですね、心の病や障害がなぜ起こるのかということをお話したいと思います。でテキストは、24章ぐらいのところにちょっとその話が出てきますが、そんなに、たくさんはありません、キリスト教カウンセリングの23章に心いじりの時代というところがあるんですけども、まあ、そこ読んでおいていただいても結構だと思いますが、また今日のメッセージで、疑問に思ったことや学んだことがありましたら、ぜひまた LINE グループでもシェアしてください。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたは 私たち人間を作ってくださいました。また人間は非常に複雑で弱く、またこの人間を裁く人間の愚かさもあります。そのためにこれまで心を病む人たち、多くの心を病む人たちがひどい目に遭わされ、虐待され、あるいは命さえ奪われてきた。なんと悲しむべきことでありましょうか。知らないことであったかもしれない。いや、もしかするともっとちゃんと聖書を読んでいればそういうことは起こらなかったかもしれません。神様、今私たちはあなたから与えられた御言葉を丁寧にきちんと読んで、正しい知識を身につけていくことができるように、そして、心の病についての知識もしっかりと持ち、また悪霊についての知識もしっかりと持って、誤った判断や、誤解をすることがないようにどうぞお守ってください。そして何よりも私たちは罪から解放された、イエス様によって解放されたあの墓場の男と同じです。この解放の喜びを私たちは悪霊もたたりも呪いも一切恐れる必要がありません。イエス様だけが私たちの恐れるべき方、この喜びを、この解放をまた伝えるものとして用いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。どうぞお座りください。